主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もう。今日、イザヤ書の2章の冒頭のところを読んでいただきました。ここに、こう、一節ですね、アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて幻に見たことという、まあ、表題ですかね、込み出しみたいなものがついているんですけども、この同じ似た言葉がもう一つ前の一章の一節にもあります。そこには、アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて見た幻、これはユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの治世のことであると書いてあるんですね。でさらに言うと13章の一節にももう一回似たような表題が出てきて、そこにはアモツの子イザヤが幻に見たバビロンについての託宣と書いてあるんですよ。イザヤ書全体はこう3つぐらいの時代区分にこう分けられるっていう話を何回かしたと思いますね。便宜上それをイザヤ書第2イザヤ書第3イザヤ書みたいに呼ぶと時代がだいぶ違うよという話です。でもそのいわゆるイザヤ書第1イザヤと言われる箇所も結構な分量大きな書物だし、イザヤの予言活動もかなり詳細にその期間全部をこう網羅して書いているそういう書物なんですね。だからこう編集されていくときにこう見出しが付け加えられていったのかなと考えられる。今私たちが手に取っている大きなイザヤ書全体の表題が一章一節にこう書かれていて、それだから全部第三イザヤまで含んで全部の事柄を言おうとしているんだろうし、今日お読みいただいた2章の表題は12章までの間の事柄をこう表題として書いているのだろう、13章からは第一イザヤのその後の部分を書くための表題になっているんだろうと、そうやってまあ一冊にこうまとめられていったのかなっていう、そういう想像ができるわけですね。で、このイザヤという人の生涯を通じて、その時代のことを考えるのはとても良い手がかりになります。その他のものはこう活動期間が短いので、その間に、一体全体像としてそれはどの辺に位置しているのか、そういうことをこう見るのにはなかなか手間取るわけで、そしてこう困ったことに順番通りにならないのですよね。聖書の配列の順番がその時代の流れとともに古いところから新しいところにこう順番に並んでればいいんですけど、時々こう時代が入れ替わったり大きく変わっている昔の事柄が取り上げられていたりっていう、そういうごちゃ混ぜの状態になるので、その都度のところだけ見ていくと、なんだか、あら、これいつの時代だったっけって、全体を通してみると、どのあたりだったっけっていうことが、なかなかごちゃごちゃになってしまう。ここに終ばかし、例えば、新明期的改革を行ったヨシア王の話とか、ミカ書の話とかしましたが、それはやっぱり時代が、こう、どの、全体像で見れば、どの位置にあるのかが、よくわからない、でこんがらがってしまうって、そういうことになりがちだもんですけども、このイザヤ書を手がかりにしてみると割とその時代のことがこう流れがよくわかる、そういうものかもしれないと思いますね。でこれやはり背景を知っておく必要があるので、少しお話をしますと、このイザヤが預言活動をした時代は、世界の名手はアッシリア、ティグラトピレセル王という人の時代だったわけですよね。で、彼はその、パレスティナ地域に盛んにこう、兵を進めて、行ったり来たりすると。 でそのたんびにその周辺の都市国家とかをこう脅かしながらこう進軍したり戻ったりするわけですよね。でまあ、あの通るたんびにあの、まあ、その武力を背景にですね、それぞれの国家に対して、お金を要求する、貢ぎ物を要求するという。で、あの、滅ぼされたくなかったら払えって脅されるわけですよね。そういうことがずっと続いてきた。で、その状態に対して、このままでは嫌だという、まあ、対抗勢力ができ始める。でも、どれも小さい国ですから、一つでは、ティグラトピレセルに対抗できないので、なんとかこう力を集めようとするわけです。で、北イスラエルの王、これはペカの時代ですね。で、アラムの王、レチン。そのアラムと北イスラエルが同盟の中核になって、小国をこう集めてね、ティグラトピレセルに対抗しようとする。で、その時に、南ユダ王国アハズ王にも仲間に入れとこう誘うわけですが、でもアハズはそれをこう拒絶するわけですね。で、なんとそのなんで拒絶するんだと言って怒った北イスラエル王ペカとアラムが南王ユダに対して戦争を仕掛けてくる。シリアエフライム戦争って呼ばれる出来事ですけども、そういうことが起こったんですね。だから北イスラエルと南ユダ、ね、ダビデ・ソロモンの時代は一つの国だった。その二つが互いに争うというような、そういう事態になっていく。でこの時ですね、ユダの王アハズはどうしたかっていうと、ティグラトピレセルに助けを求めるわけです。で、まあ、この結果、ペカとレチンはこう蹴散らされてしまう。で、しばらく南ユダには平穏な時代が訪れる。でも、ただじゃ助けてくれない。わけですよね。だから莫大なこう貢ぎ物を要求される。で、まあ、属国になる道しかなかった、そういうことだったんだと思いますね。でアッシリアはどんどんこう大きな国になっていって、ティグラトピレセルからシャルマネセル、そしてサルゴンにこう変わっていく。でこのサルゴンの時代に、またまたその脅かされていた国々が、今度はもう一つの大国であったエジプトに支援を求めて、もう一回こうアッシリアに対抗する同盟を組むわけです。これにもあの南ユダ王国が参加するようにと求められるんだけれども、イザヤはそのことに対してやっぱ反対するんですね。そういう同盟に加わってはならないというわけですね。その頃あの南ユダ王ヒゼキヤはまだ若かったので、イザヤのその進言にどうもこの時は従ったようで、その同盟には加わらなかった。でサルゴンがその同盟を蹴散らしてしまうっていう時に、まあ、とりあえず南ユダ王国はその反乱に加わらなかったので、とりあえず助かるっていう、そういう事態になる。でシリアがそのサルゴンから今度センナケリブという王様になっていった時に、少し国内的な不安定状況がどうも生まれたらしい。アッシリアも少しこう国自体が揺らぐような状況になっていった。何か政変があったのかもしれないんですよね。でその時期にヒゼキヤは バビロニアのバルアダンという王様と手を組んでアッシリアに対抗するっていう反乱を起こす。これイザヤは反対したわけですけども、でもヒゼキヤは今度はイザヤの言うことは聞かなかった。で対抗していったんだけれども、結局アッシリアにこうその同盟が打ち破られていって、まずバビロニアのバルアダンが鎮圧されていく。まだ当時バビロニアは小さな国でしたので、まあ、力及ばずっていう状況だったんでしょうね。でヒゼキヤはどうしたかというと、またエジプト王のシャバカに助けを求めて、エジプト王の支援によってなんとか独立を保とうとするわけですね。でそういうことになったので、アッシリアは今度南ユダをターゲットにして進軍してくる。南ユダが包囲されるっていう事態になった。このままではもう滅ぶというところまで来ちゃったっていう、そこまでがこの第一イザヤの時代だったんですね。でこれが何が原因なのかわからないけど、奇跡的な出来事があって、その包囲が、一晩でいなくなっちゃうというね、そういう一体何が起こったのかわからないっていう状況になったんだということが聖書には書かれていますね。でこうして見るとイザヤという人が、ね、その人の一生の間にものすごい時代がこう動いていくわけですよね。つまり、まあ、ほぼ戦争状態が続く、あんまりこう平和をこう謳歌できるような期間がない、そういう状態ですよ。ですから、まあ、預言者はどうしてそういう状態になっているのかといったときに、それはヤハウェではない別の力に頼ろうとし続けて翻弄されているからこうなったんだっていうわけですよね。まあ、その通りだと思います。イザヤは、まあ、一貫してね、人間の力ではなく神により頼めと一応そういうふうに言い続けていることになる。まあ、もちろんその中でもイザヤの言葉だってこう少し揺れ動く様は見られるわけですが、でも我々は人間の力に頼っちゃダメなの、どっかの国に頼って自分たちを何とかしようなんていう、そういう手段を選んでいる限り、この状態はね、めちゃくちゃな状態は終わらないんだっていうことをイザヤは言っているわけです。確かにその通りなんだけど、でもまあ普通の人にとってはですよ、何が何だかわけわからないのに、いつもなんか争いごとに巻き込まれて、いつも例えば自分の畑を軍隊によって荒らされるみたいなことばっかり続くわけでしょ。で国が滅ぶとか隣の国が滅んだとか、そんな話ばっかりが聞こえてくる、そういう時代に人々は暮らしていたということなんでしょうね。もう言葉で言えば暗黒時代、何もこう明るい兆しが見えない、夜明けなんて来ないんじゃないか、そういう思いにこう苛まれる暮らしだったんじゃないか、そう思われるんですね。だからまあ我々が想像する以上にこの闇の深さっていうのは本当に恐ろしい時代だったんだろうと思いますよ。そういう時にイザヤはその重苦しい人々の心に対してですよ、多くの民が来ている主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう、主は私たちに道を示される、私たちはその道を歩もう、 つまり苦しんでるのは別に南ユダの人たちだけじゃないわけですよね。今言ったみたいに、あの地域、パレスチナ地域にある小さな民族や国は、もう大国の争いの中にこういつも巻き込まれて、一緒にこう苦しい思いをしているわけですね。で、その苦しい思いを共に味わっている人々がみんな口を揃えてですよ、あの神は私たちに道を示されるのだから、その道を我々も一緒に歩きたいって言うに違いないってイザヤは言ってるわけですね。何にも情勢としては変わってない。同じように暗黒の中にいるユダなんだけども、でもそこに道がある、光があると周りの人たちが言っているぞってイザヤが言った。そしてその光とは一体何かって言ったら、主は国々の争いを裁く、多くの民を戒める。その結果彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とするんだ。そして国は国に向かって剣を上げない、もう戦う必要がない、そんなことを学ぶ必要がない。だからその光の中をヤコブの家の者たちを一緒に歩もう。そして我々がその道を歩むときこそ周りの人々の光になるんだ、周りの人たちにとっても希望になるんだっていうことをイザヤは語ったんですね。よく平和が大事だと、争ってる場合じゃないでしょっていうようなことを言うと、まあ今話題の SNS なんかではすぐ そんなお花畑みたいなことを言って、平和ボケしてるやつらみたいに批判されることが多いんですよね。もっと現実を見ろと、そんな 夢みたいな花畑みたいなこと言ってんじゃねえみたいにこう攻撃される。まあまあそう言うならまあそうかもしれないけど、でもイザヤはそんなね、空想無想としてこんなこと言ったんだろうか。彼が目の前で見ていた同胞たちの苦しみ、その苦しみの現実に対して何の力もないお花畑みたいな夢うつつのようなこととしてこんなことを語ったんだろうか。私はそうは思えないんですよ。彼はやっぱり本気でそのことを信じたんでしょ。本気で国が国に向かって剣を上げない時代が来るんだ。だからその時代が来るまで我々は歩みを止めないんだって、それ本気で信じたんだと思うんですよ。そういう中で、主の光の中を歩もう、私たちはその道を歩もうと、彼は語り続けたのですね。本当に夜明けなんかない。来ないっていう現実の中で、夜明けなんか来ないっていう現実の中で我々は光の中を歩むんだ。本気で言ったんだとね。翻って21世紀を歩む我々も、自分の時代はやっぱり思わなければならないですね。私が生まれたのは1961年で、ちょうど高度経済成長の入り口でした。進学校の最終学年頃にバブルの頂点でした。だからそれまではずっと明日は今日よりも良くなるという時代だったんですよね。うん、私も自分の人生の半分ぐらいがそういう時代だったです。そして、進学校卒業頃にバブルが弾けていって、それ以後の人たちは、 本当に明日は今日より悪くなるっていう時代だった。真逆の時代を歩むようになったんですよね。今もそれはやっぱり簡単に明日は今日より素晴らしいとは信じられない、そういう空気、しかもその重苦しさといったらなんかかつてないくらい重苦しさだけがこう募っていくような気がします。昨日ここで、グッドご飯、ね、食料配布を行いましたが、ここで四ツ谷でその食料配布を始めたばっかりの頃は40組ぐらいだったんですね、希望者がね。で、しばらく40組少しずつ増えてますねっていう話で、50組ぐらいですよっていう話をしたのが2年前ぐらいでした。で、まあグッドネイバーズジャパンという組織にもなかなか厳しい状況があって、配布拠点を今まではこうなるだけ増やしていこうと頑張っておられたんだけど、それがなかなか厳しくなって、配布拠点を少し整理しなきゃならないとかいろいろご事情があるようだったんですけども、四ツ谷で昨日は90組でした、予約申し込みがね。まあ最終的に何組になったのかわからないけど、でもそれくらいなんですよ。だから始めた頃の倍以上の人たちがその食料を配布するっていうことにすがっておられるわけですよ。ここ2、3年で良くなる傾向が一つもないっていう数字がそれを物語っている、そういうことなんですよね。そういう時代に僕らは今いるわけですよ。我々の身近なところでそういうことが普通に起こっていて、それだけではなくて戦争が起こっていて、そして経済という恐ろしい皇帝が今世界を牛耳っていて、厳しさだけが逼迫しているという、そういう気がしてならない中に我々はいるんだと。今朝の CS でお話ししたけど、そういう状況の中で何がクリスマスだって言ってしまう、そんな花畑みたいなことに憂鬱を抜かしている場合じゃないでしょっていう時代だなと本当にそう思った。だけど私たちはまだ暗黒じゃないんじゃないの。いや、まあ暮れなずむ、いや、もうとっぷり日が落ちたかもしれないけど、でもまだ暗黒に突入する前に我々はやるべきことがあるんじゃないのか、残されたものがあるんじゃないのか、むしろそういう時代なんじゃないのか、本当の暗黒に突っ込ませないために今やるべきことが我々にはあるんじゃないのか。イザヤはすでに暗黒のど真ん中で、しかし主の光を掲げ続けたわけですよ。でも私たちはまだ暮れ始めた時代、まあちょっと日が落ちちゃったかもしれないけども、そういう中にいるんだから、まだ暗黒一歩前にやるべきことがあるんじゃないのか。だからこそ救い主がお生まれになったことを、救い主が再び来られるっていうことを本気でね、光として掲げ続ける、その務めが委ねられてるんじゃないのか。今日ついたのは一本の日でね、これは誠に小さな儚い光ですよ。でも私たちには光の道がすでに示されている。神のご計画の中で私たちにはすでに夜明けが与えられている。たどり着いた先がどういう世界であるかということはもう示されているじゃないか。であれば夜は明けるんだ ということを確かなものにすることこそ、私たちが今生きていることの意味なんだと、今アドベントを迎えるこの時の意味なんだと思うのです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛し導いてくださる神様、一本目のろうそくに明かりを灯し、主イエスのご降誕を待つ季節に入りました。この時代に主イエスを迎えることの意味を考え、また味わいながら過ごす日々となりますように。今生きている私たちがこの時代に神様から与えられているなすべき務めをなすことができますように、あなたが与えてくださったその務めを果たす力を何よりもあなたが与えてくださいますように。復活の主イエスキリストの名によって誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。